皆さんこんにちは。今日は3ヶ月ぶりに、この場にお招きいただきました。9月に引き続いて、契約宣教協会の皆さんと共に、聖書の言葉に聞く機会が与えられて感謝をしております。それでは今日のメッセージ、悩みの中で待つと題して、共に御言葉に聞いていきたいと思います。さて、アドベント第3週の主日を迎えました。アドベントという言葉は、到来という言葉、到来を意味するラテン語、アドベントゥスという言葉から来たものです。そして、キリストの到来を意味します。日本語では、このアドベントの語を、対抗節、つまり、救い主のご降誕を待つ期間というふうに訳されています。ところで、待つということについて、私たちは良いイメージを抱いているとはなかなか言えないのではないでしょうか。誰しも、例えばですね、待ち合わせで、相手に待たされたり、先方からの連絡をまだかまだかと待ち続けたり、そういうような経験があるのではないでしょうか。待つということは、往々にしてイライラする。あるいは、心配の中で、いつまでなのか、いつまでなのかという、先が見えない、そのような道のりを歩んでいくものではないかと思います。今日、私たちは、聖書箇所として、マタイの福音書1章18節から25節を与えられました。救い主イエス様がお生まれになった状況は、主にこのマタイの福音書とルカの福音書に詳しく説明があります。ルカの福音書が母マリアを中心とした視点で描いているのに対し、マタイの福音書は今日の聖書箇所で父ヨセフの様子に焦点を当てています。ルカの福音書1章には、御使いガブリエルが、まだ婚約中で男性を知らない処女のマリアのもとに現れ、マリアが聖霊によって身ごもることを告げられる場面、つまり受胎告知の場面があります。この時マリアは、御使いの知らせに驚き、戸惑い、恐れを抱いたものの、最後はそのお告げを受け入れ、主に主に賛歌を捧げました。このようにルカの福音書には女性の繊細な心の動きが克明に記録されています。一方、マタイの福音書のこのヨセフの記事は対照的に、起こったこと、つまり事実のみを順に淡々と追っている印象を受けます。婚約相手のマリアが聖霊によって身重になり、ヨセフは密かに離縁しようとしたが、主の使いが現れ、事の次第を告げられた。ヨセフはそのようにしてマリアを妻として迎えた。そして生まれた子はイエスと名付けられた、というような調子です。もしかすると、女性の感情表現の豊かさに対して、ぶっきらぼうな、あるいは、自らを表現することにあまり積極的ではない、寡黙な男性像が描かれているのかもしれません。しかし、ここであえて私たちは少し立ち止まって、ヨセフの内面に寄り添ってみたいと思います。ヨセフが生きていたこの時代のユダヤの人々は、婚約、結婚について、確固たる概念を持っていました。それは、ヨセフとマリアがまだ婚約中の身であったのに、19節で、夫ヨセフと、あたかもすでに結婚後の夫婦の関係であったような記述に現れています。ユダヤの人々にとって婚約とは、神聖な特別な関係でした。結婚の申し込みが受諾され、花嫁の代価が支払われると、契約としての婚約が成立し、両者はその契約に拘束されます。万が一、婚約を解消する場合には、 証人などの立ち会いのもとで、正規の手続きを経なければ解消できなかったようです。婚約した二人は、夫に、あるいは妻になるべく、それぞれ慎んで約1年間の婚約期間を過ごします。この期間に女性に不貞行為があると、旧約聖書の申命記22章23節から27節にある通り、姦淫罪として、それが町で起こった場合、女性は石打ちの刑に処されました。ヨセフはマリアが妊娠したことを知ります。マリア本人から直接聞いたのか、あるいは周囲がマリアの妊娠について噂をしていたのを耳にし、何らかの形で証拠を得たのか。まあ、いずれにせよ、ヨセフは悶々と悩んだでありましょう。一体誰がマリアを妊娠させたのか。どのような状況で妊娠したのだろうか。暴力を振るわれたのだろうか。あるいは自分が婚約しているマリアは、手を働くような、そんな女だったのだろうか。ヨセフの避難の矛先は、マリアと彼女を妊娠させた相手だけではなく、自分自身にも向けられたかもしれません。マリアを守れなかった自分がいかに愚かで、ずさんであったのか。あるいは、マリアの心をつなぎ止めることができず、他の男に目移りさせてしまった自分は、魅力のない、ただのつまらない男だったのだろうか。マリアに対して疑いが強まり、自分自身に対する自信が揺らぐ中、ヨセフには一つ明らかなことがありました。それは彼自身には律法を破るという落ち度がなかったということです。その点でヨセフは19節、正しい人でした。そして怒ってしまったことについて正しい扱いをしようとしたのです。それは本来であれば、マリアは晒し者にされ、町の人から石打ちにされ、死という罰を受けなければならないというものでした。マリアの不貞の事実に加えて、ヨセフはこのことでも悩みます。マリアとその家族、親戚が町の人から軽蔑や非難の目で見られ、蔑まれ、マリアは石を投げられて殺されること。また、町の人たちの厳しい目が、自分と自分の家族、親戚にも向けられかねないということ。律法に従い、正しい取り扱いをしようとするがゆえの葛藤、悩みでした。正しいことゆえの悩み。世の中には、ヨセフよりも、正しくない人も他に多くいたでしょう。なぜ正しい人ヨセフに悲劇が起こったのか、起こらなければならなかったのか。正しい義である神が存在されるのであれば、なぜ正しい人に災難が起こり得るのか。私たちの悩みも、悩みの多くもまた、この正しさゆえの悩みなのではないでしょうか。なぜ正しい人こそ悩むのか。義なる神はなぜ不幸が起こることさえも許されるのか。まあ、この点でヨセフの悩みは、ここにいる私たちの悩みでもあるのではないでしょうか。悩みの中でヨセフは一つの決断をしました。それは19節後半、マリアの妊娠が公になる前に、密かに離縁することです。婚約期間中に妊娠が発覚すれば、マリアは律法の規定に従って、石打ちの刑で死ぬことになってしまう。ヨセフは律法の本来の規定を適用させない形で、マリアを救おうとしました。具体的には、本来の婚約解消の手続きである証人を立てずに、周囲の人が気づかないうちに、マリアを住んでいたガリラヤ地方の町ナザレから一人 去らせるという方法でした。しかし、この方法は、妊娠をした未婚の女性であるマリアを、何の保護もないまま、町から去らせて、野や砂漠をさまよわせるということでもあります。愛するマリアを救うためには、他に選択肢はない。しかし、本来なされるべき石打ちの規定を実行せず、母になろうとしているマリアと、お腹の中のこの命を危険にさらすことが、果たして正しいことなのだろうか。ヨセフはこの点でも後ろめたさを感じながら、悩みの中で、板挟みの中で決断をしたのでしょう。また、たとえヨセフがマリアを無事にナザレから去らせることができたとしても、マリアに対する町の人々の懸念、疑念、あるいは詮索は、ヨセフ自身に向けられることは、火を見るより明らかであったでしょう。ヨセフはマリアの身代わりとなって、人々の疑いの目を、その後長きにわたって受け入れる覚悟であったと思われます。何が正しく、何が正しくないのか、誰が正しく、誰が正しくないのか。ヨセフが生きていた約2000年前の時代も、私たちが生きているこの時代も、世には善と悪、光と影、そして光と闇が両方存在しているのではないでしょうか。本来同時に存在し得ない正反対のものが両立している。その意味で、この世はパラドックスなのではないかと思います。ヨセフは待っていました。正しい人であるがゆえに抱える深い悩みの中で待っていました。自らが決断したマリアを救う方法を彼女に告げ、町から去らせるその実行の日をヨセフは待っていたのです。20節。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いがヨセフの夢に現れて言いました。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと名付けなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。神が用意しておられた日は、ヨセフが葛藤の中で、悩みの中で待っていた日。妊娠中のマリアと離縁することを告げ、密かに町の外に逃がす日の先にある特別な日です。それはマリアの月が満ちて、御子イエス様がお生まれになる日です。神はこのことをご自分が紡ぎ出される歴史の中に位置づけておられ、預言者イザヤを通して明らかにされていました。旧約聖書イザヤ書7章14節、そしてそれが引用されている今日の聖書箇所、マタイの福音書の1章23節。見よ、乙女が身ごもって男の子を産むであろう。その名はインマヌエルと呼ばれるであろう。もろもろの罪からご自分の民を救うものを与えられるという予言が、ヨセフとマリアの上に起こると、主の御使いはヨセフの夢の中で示されるのです。神のご計画は、ヨセフが思い描いたことを優に超えていました。ヨセフが夢にも思わなかったこと、見たことがない罪からの救いという技を、主はすでに見ておられ、夢に描いておられたのです。善と悪、光と影、光と闇が両方存在するパラドックスのこの世に対する神の救いの技。それは本来一緒に存在するはずのない要素が全く完全に一致して存在するパラドックスの救い主の誕生でした。 威厳に満ちているのに謙遜であり、王であるのにしもべであり、羊飼いであるのに羊であるお方。神であるのに肉を持ち、全くの人としてお生まれになった御子イエス様。世を愛するがゆえに、自らの独り子をこの世に送り、人の罪を身代わりとなって十字架で受けられる、悩み、苦しまれる御子の誕生なのです。この場にいる私たちは、神が啓示され、聖書が明かしする救い主イエス様の到来が事実として成就したことを知っています。アドベントのこの時期、この時代に生きる私たちは、どのような姿勢でクリスマス、キリストの到来を待つべきなのでしょうか。主の使いはヨセフに言いました。ダビデの子ヨセフよ、心配しないで。心配しないでというこの主の使いの言葉は、別の日本語訳では恐れるなと訳されています。心配しないで恐れるな。恐れずにヨセフがしたこと、それは主の使いが伝えた信じがたいそのお告げ、言葉を信じることです。そしてマリアを妻として迎え、お腹にいる子が生まれるまでマリアを知ることを避け、その子が確かに聖霊によって宿った御子であることを証しすることでした。神の救いの技を信じ、自分に与えられた働きに参与する。そのことを言葉遊びで例えるならば、今日はちょっとスライドを用意しましたので、ぜひ見てください。最後のスライドです。クリックをお願いします。動詞にですね、URE という、設備語をつけると、名詞になるというのは皆さんちょっとわかるかなと思います。ちょっと例を挙げてみましょう。create という動詞がありますが、これに、URE をつけると、creature という、単語になりますね。create、創造するという動詞に、URE をつけると、creature、つまり創造されたものという意味になります。次に depart。これは出発するという意味の動詞ですけど、これに URE をつけると departure というふうに、出発すること、名詞になります。そして、対抗節という言葉、アドベントという言葉です。これはですね、もともと英語の動詞にはない言葉なんですけれども、言葉遊びとして、このアドベントに URE をつけると、アドベンチャーという言葉になります。対抗節、アドベント、待つという期間ですけれども、私たちは待つということ、つまらない、退屈な、そういうようなものだと理解していますが、でもその待つこと、神様の御子であるイエス様を、イエス様がお生まれになるのを待つということは、まさにアドベンチャーなのではないでしょうか。アドベンチャー、冒険。人の思いを超える信じがたい神の救いの技を信じ、恐れず飛び込んでいく。冒険のような信じて待つ姿勢を私たちが持つことができるように。ヨセフが悩みの中でも、主の日を待っていたように、私たちも主の救いの技、御子の誕生を希望のうちに信じ、待つことができるように。私たちもまた、この対抗節、アドベントの期間、冒険のように、神の技を、神の救いを待ち、そして、御子イエス様を心のうちに迎えたいというふうに思います。祈りを捧げましょう。天にいらっしゃる父なる神様、あなたはこのアドベント、対抗節に私たちに待つことについて私たちが取るべき姿勢をヨセフの記事から教えてくださっています。ヨセフが葛藤の中で、深い悩みの中で、 御使いによって伝えられた主の救いのご計画、御子イエス様の誕生を予告する言葉を信じ、自らが置かれた時、場で自分に与えられた働きを行ったように、私たちもまたこの時、この場で、あなたの希望の約束を信じ、自らのミッションを忠実に行い、救い主の降誕を待つことができますように。これらの祈りを私たちの救い主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。